今日の種の行動の方向第一週キリストの有機的な体の内在的な建造1神のエコノミーの目標としてのキリストの宇宙的な体のビジョンによって支配される第一日ローマ数字1今日の種の行動の方向とはキリストの有機的な体を建造し神聖な三一における手順を経て分与する神の有機体とならせ彼を完全に表現することです。エペソ4章16節この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通してまたそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され組み合わされ体を成長させ愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。A この有機的な体はキリストご自身に満ちており命を与える霊としてのご自身をもって建造されます。この霊はキリストの体の本質また実際です。エペソ4章4節一つ体と一つ霊それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。 B そのような体は手順を経て究極的に完成された三一の神の有機体となります。この三一の神は神聖な三一においてご自身を分与しキリストの体に有機的に浸透して宇宙における彼の満ち満ちた表現とならせます。ローマ数字2キリストの体は三一の神とキリストにある信者たちとの神聖な構成です。A 父、子、霊、人はブレンディングされ共に建造されてキリストの体となります。 B 体の建造は神の霊と人の霊の中にある三一の神と三部分からなる人の構成です。1この構成は神と人の結合ミングリング合併です。そのような構成は神聖が人生の中へと構成されて人の住まいとなるという事柄でありまた人生が神聖の中へと建造されて神の住まいとなるという事柄です。 C キリストの体は有機体であり神聖と人生を持ちキリストを表現します。
第2日ローマ数字3神のエコノミーは彼の御子のために体を生み出すことです。この体は神を表現しサタンを破壊するという神の願いを実現します。ローマ12章4節一つの体の中には多くの主体がありそしてすべての主体が同じ機能を持っていないように5節私たちも数は多いのですがキリストの中で一つ体でありそして各自は互いに主体なのです。 A 私たちの中での三一の神の働きはキリストの体を生み出し建造することです。 B 新契約の務めはキリストの体を生み出すためです。新契約の務めがないならキリストの体を生み出すことは不可能です。C 体は紹介の内在的な意義です。体がなければ紹介は意味をなさず意義がありません。 D 今日紹介におけるすべての問題は体に対する無知のゆえです。最大の問題唯一の問題は体を認識せず体を考慮せず体を尊ばないことです。 E 体を認識することは主の正常な回復です。主はキリストの体と体の位置を回復することを願っています。
第3日 F 主は地上で緊急の必要を持っています。 彼はキリストの体の実際が地方教会の中で表現されることを願っています。 1. 主が今日求めているのは地方の立場の諸教会、一つの地方に一つの教会だけではなく体の豊満でもあります。エペソ1章23節、この教会はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。 2. 体の具体的な表現がないなら主イエスは戻ってこないでしょう。ローマ数字4、体は神の子供たちの生活と働きを支配する法則です。第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるようにキリストも同様だからです。 A 紹介、務め、働きはすべて体の立場の上にあります。 1. 諸教会は地方において表現された体であり、務めは機能における体であり、働きは拡増を求める体です。 2. 紹介は縮図における体の生活であり、務めは奉仕における体の機能であり、働きは成長における体の進展です。 B 紹介、務め、働きは体にその存在の源があり、体の中にその地位があり、体の益のために働きます。 1. この原則の重要性は強調しても強調しすぎることはありません。なぜならこの原則がなければすべては人工のものであり、神の創造されたものではないからです。2. もし体に対する関係とその主体相互間の関係という原則が認められていなければ、紹介、務め、働きはありえません。
第4日、ローマ数字5。主の回復はキリストがただ一つの体を持っているという真理に基づいています。エペソ4章4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。 A 一つの体は神の一つの紹介であり、多くの地方で諸地方紹介として表されます。啓示録1章11節、それはこう言った、あなたが見ていることを巻物に書いて7つの紹介に、すなわちエペソに、スミルナに、ペルガモに、テアテラに、サルデスに、フィラデルフィアに、ラオデキアに送りなさい。 B 主の回復はキリストの体を建造するためです。回復は体のためであって、どの個人のためでも、あるいは単にどの個別の地方紹介のためでもありません。 C 私たちの考慮において体が第一であるべきであり、地方紹介は第二であるべきです。エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。 D キリストの体は神のエコノミーの目標であり、諸地方紹介は神が彼のエコノミーの目標に到達するために用いる手続きです。 E すべての地方紹介は宇宙におけるキリストの唯一の体です。1あらゆる地方紹介はキリストの唯一の宇宙的な体の一部分、すなわち体の地方的な表現です。第一コリント1章2節、コリントにある神の紹介へ、すなわちキリストイエスの中で聖別された者たち、 召された聖徒たち、それとともに私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべてのものへ。彼は彼らのもの、また私たちのものです。2、宇宙的にすべての地方教会は一つ体であり、地方的にあらゆる地方教会は宇宙的な体の地方的な表現です。3、宇宙的なキリストはあらゆる地方教会にご自身の一部分を持っています。あらゆる地方教会はキリストの一部分であり、このすべての部分が体を構成します。
第5課、ローマ数字6。私たちは宇宙的なクリスチャンになって、キリストの宇宙的な体の宇宙的な観点を持つ必要があります。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ、18節、あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望みがどんなものであるかをあなた方が知るように、19節、また神の力強い大能の活動に従って信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように、20節、神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ、21節、すべての支配、権威、力、主権、そしてこの時代ばかりではなく、来たるべき時代においても唱えられるあらゆる名を超えて、はるかに高くされました。22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。A、キリストの体は宇宙的で、すべてを含み無限に拡張するキリストの奥義的な体です。エペソ3章19節、そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。1、キリスト頭はすべての天の上よりもはるかに高く上りました。私たちはこのキリストの奥義的な体豊満です。エペソ4章10節、下って行かれた方はすべてのものを満たすために、すべての天よりもはるかに高く上られた方でもあります。2、体はすべてのものを満たしているキリストの豊満表現です。 A、キリストは教会に対して万物の上の頭であり、教会はこの宇宙的なキリストの体であり、この宇宙的なキリストの体はすべての中ですべてを満たしている方の豊満です。 B、キリストご自身は宇宙的に広大で宇宙的に拡張しており、体はこの宇宙的に拡大で拡張するキリストの豊満です。これは体も宇宙的であることを意味します。エペソ3章18節、力に満たされてすべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを会得し、19節、そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。 C、 エペソ第4章10節は言います。下って行かれた方はすべてのものを満たすために、すべての天よりも はるかに高く登られた方でもあります。1、すべてのものは確かに全宇宙を包括していなければなりません。2、キリストの下っていかれ行ったことと登ったことの結果は、彼がすべてのもの、すなわち全宇宙を満たすことです。
第6日 B 宇宙的なクリスチャンはエペソ第1章22節から23節と第4章10節で提示された宇宙的な観点を持っている人です。1、私たちは体の見方を持っていても、私たちの見方はキリストの体の宇宙的な見方に比較してあまりにも小さいかもしれません。2、私たちは小さく偏狂な自己から出てきて、一種の狂気の中にいて、キリストの宇宙的な体、すなわち宇宙的な無限のキリストの豊満表現を見て、それに触れる必要があります。3、私たちはキリストの宇宙的な体の広大さのビジョンによって圧倒される必要があります。啓示録21章10節、そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、スモール A、 ヨハネが霊の中で高い山へ連れて行かれ、新エルサレムを見たように、私たちは霊の中で高い山へ連れて行かれ、キリストの宇宙的な体の宇宙的な観点を持つ必要があります。スモール B、 私たちの霊の中で私たちは宇宙的な体の観点を持つ必要があります。それはかつてキリストの体に関して私たちの思いの中へと入ったどんなものよりも無限に大きいのです。4、神のエコノミーの目標はキリストの宇宙的な体を建造することであり、そのような宇宙的な体は新エルサレムにおいて究極的に完成します。啓示録21章2節、私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。
経験丸1、今日の主の行動の方向は、第一に彼の有機的な体を建造することです。この有機的な体は主ご自身に満ちており、命を与える霊としてのご自身をもって建造されます。この霊はキリストの有機的な体としての紹介の本質、要素、実際です。そのような体は手順を経た三一の神の有機体となります。私たちは普通キリストの体は宇宙的であるが、紹介は地方的であると言います。しかしながらキリストの体は宇宙的か地方的かという事柄ではなく、外側の枠組み、また内側の要素という事柄です。もし外側の枠組みだけで内側の要素がないなら、体は死体となるでしょう。外側の枠組みとともに、また内側の要素もなければなりません。その時それは生きた有機体、有機的な体です。今日神は彼が贖い再生し作り変えたものを外側の枠組みとされました。神ご自身、父、子、霊は内側の要素です。奉仕編、紹介生活にはさまざまな奉仕があります。産み、養い、教え、建造する霊的な奉仕があり、集会所を購入する、集会所を掃除するなどの物質の領域における奉仕もあります。どのような種類の奉仕であれ、その内側に三一の神を要素として持たなければ、その奉仕は内容のない虚しいものになってしまいます。私たちは外側の形式やルールを重んじる傾向があるので、紹介生活に入ってきても形式的に奉仕を行い、その本質を見失う可能性があります。 キリストの体の外側の枠組みは兄弟姉妹たちですが、その内側に三一の神がなければなりません。外側で忙しく紹介生活を送っていても、内側の本質的な内容を見失っていることがありえます。実はこのことは紹介の奉仕だけでなく、ビジネスライフ、スクールライフ、紹介生活においても原則は全く同じです。本質を見失う人は決して良い働きをすることはできません。このためにあなたは奉仕において物事を理解しようとするとき、霊を活用し思いを霊につけてください。また兄弟姉妹に心を開き交わってください。多くのときあなたの天然の命が暴露されるので、あなたは十字架を経験してそれを対処する必要があります。そして天然の命によってではなく、キリストを命とパーソンとして奉仕します。奉仕の中でキリストを経験し十字架を経験すれば、あなたは作り替えに預かり、本質的な内容を持った意義のある奉仕をすることができます。ハレルヤ。経験丸2、今日主は地上で緊急の必要を持っています。彼は体の実際が各地方で表現されることを必要としておられます。私たちは天然の人によって生きるのではなく、キリストによって霊の中で生きます。これは私たちが成長する方法です。毎日私たちは天然の存在を脱ぎ捨てて霊の中で生きます。ここには天然の人はいません。ここにいるのはキリストだけです。私たちは皆キリストの中で一です。主が今日求めておられるのは、地方の立場の諸紹介、一つの地方に一つの紹介だけではなく、彼の豊満としての体でもあります。主が今日求めておられるのは体豊満です。主が今日求めておられるのは、あなたの霊性や収容ではありません。彼は体を求めておられます。一つ体があるだけです。兄弟姉妹、体の具体的な表現がないなら、主イエスは決して戻ってくることはできないと、私はあなた方に保証することができます。主は、私はすぐに来ると言われましたが、まだ戻ってこられません。なぜでしょうか。それは体がここにないからであり、体がまだ地上に表されていないからです。ビジネスライフ編。ビジネスライフは英語の文字通りに忙しさの生活です。しかしどんなに忙しくしても、ビジネスにおいて成功するとは限りません。例えばある人は残業代を稼ぐため、あるいは上司によってよく仕事をしていると見られるために残業しています。このような残業は、目標がビジネスの成功という事柄に焦点付けられていないので、必ず失敗します。アジア人は欧米先進国に比べると労働効率が極めて低いことが分かっています。いくつかの原因がありますが、その中の極めて重要な原因は、1、究極のゴールを見据えずに表面的で短期的な事柄しか見ていない。2、自分のことだけを考慮し、プロジェクト全体のことを見ていないので、部分適性しか見えず、全体適性が見えないことです。主の回復の中の紹介生活においては、勤めの言葉の供給により、たびたび紹介生活の目標がキリストの体の建造のためであることが、毎週毎週繰り返して強調されています。このことはあなたを助けて、実を結ばない忙しさから救い、実を結び成果に満ちたビジネスライフを送ることを大いに助けます。したがって、忙しい紹介生活が あなたのビジネスライフを邪魔していると考えてはいけません。そうではなく、紹介生活はあなたを成就し、ビジネスライフにおいてもあなたを成功に導くことができるのです。アーメン。経験丸3。私の願いは、あなた方が光を見て、あなた方の見方を広げ、私たちが神の永遠のエコノミーの中にいることを認識し、神に地上でキリストの体を持っていただくことです。私たちが単に地方的な見方を持つだけでは十分ではなく、国際的な見方を持つだけでも十分ではありません。私たちは宇宙的な見方を持たなければなりません。啓示録で使徒ヨハネは霊の中で高い山へ連れて行かれ、聖なる都新エルサレムを見たと告げました。私たちが山、それは復活と昇天を表彰しますの上にいる必要があるのは、神の建造がキリストの復活と昇天の中にあるものであり、私たちが高められた地位にいて神の建造のビジョンを見る必要があるからです。スクールライフ編。聖書は、あなたが若いからといって軽んじられてはいけませんと言っています。あなたはこの世のもといが置かれる前から神によって選ばれ、時間の中でこの最後の時代に召されました。そして主の憐れみにより回復の中で紹介生活を送っています。それはあなたが体の生活の中で神のエコノミーを遂行し、キリストの体を建造して主の再来をもたらすためです。あなたはこれらの事柄があまりにも高すぎて、一見して自分の日々の生活と関係がないので、そんな夢のような話よりも現実のテストを合格するとか良い仕事を見つけることの方が重要であると考えてはいけません。もちろん神のエコノミーの中の生活において正しい人間性と正常な生活が必要ですので、神はこれらのことを顧みてくださいます。しかしあなたはまず神の義と神の王国の事柄を見つめ、狂気してそれを求めるべきです。あなたが信仰によってこのことを実行すれば、神は必ずあなたの願いを尊び、それを成し遂げてくださるでしょう。アーメン。